こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。2026年度版英検準1級過去6回全問題集は、オーブン社が編集した英検準1級向けの過去問題集である。収録対象は2025年度第2回第1回、2024年度第3回第2回第1回、2023年度第3回の計6回分で、一次試験の筆記リスニングと二次試験の面接を一冊の学習サイクルに組み込める構成となっている。問題冊子とは別に、回答を分け詳しい解説を載せた別冊を備える点が大きな特徴である。2024年度の試験リニューアル後の過去問を5回分収録し、新たに加わったライティング問題と変更された面接形式については、オーブン社オリジナルの予想問題、回答例、分け解説も用意されている。音声は CD ではなく、英語の友アプリまたはダウンロードで利用し、マークシートは学びの友の自動採点機能に対応する。本書の目的、知識を順に教えることではなく、実際の出題から形式、時間配分、弱点を把握し、解説を通じて再学習することである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、直近6回分の実問題で出題形式と得点課題を可視化する本書の基盤は、年度や回ごとの問題を抜粋した演習ではなく、2023年度第3回から2025年度第2回までの試験を6回分、まとまった単位で扱う点にある。準1級では語彙、読解、ライティング、リスニングを個別教材で学ぶだけでは、試験全体でどこに時間を使い、どこで失点するかを把握しにくい。実際の問題順と分量に沿って解けば、語彙問題で迷いすぎて読解時間を圧迫していないか、長文を読めても設問処理が遅くないか、ライティングに残す時間が十分かを確認できる。6回という回数は、初回の診断、分野別の補強後の再測定、直前期の総合演習を分けて行う余地も与える。さらに複数回分を比較することで、単発の得点を実力と誤認せず、安定して落とす設問形式を見つけやすくなる。ただし過去問は、道語を網羅的に教える教材や技能別の導入教材ではない、低得点だった領域を特定した後、単語帳要約英作文教材、リスニング教材などで補い、次の回で改善を検証するための基準として使うのが合理的である。次に、2024年度リニューアル後の要約問題を過去問と予想問題で扱う。2024年度から準1級のライティングには要約問題が加わり、従来の意見論述だけを練習していては対応しにくくなった。本書はリニューアル後の過去問を5回分収録し、関東の特集で新ライティング問題のオーブン社オリジナル予想問題、回答例、分け解説を示している。要約では英文の主題を漠然と理解するだけでは足りない。複数の段落から中心的な情報を選び、細部や重複を削り、原文の論理関係を損なわずに指定された形へ圧縮する必要がある。過去問で実際の素材と設問条件に触れ、回答例を読むことには、自分の文が情報を詰め込みすぎていないか、重要な対比因果を落としていないかを点検する価値がある。加えて予想問題は、まだ蓄積の少ない新形式に対して追加の答案検討機会を提供する位置づけとなる。一方で模範解答をそのまま暗記しても、未知の文章から要点を選ぶ力には直結しない。設問を解いた後に原文の段落構成を確認し、自分が採用削除した情報と回答例の選択を比較することが、本書を要約力の訓練に転換する要点である。さらに、別冊回答の分け解説と印を復習の優先順位に結びつける。本書は問題編と別冊の回答解説を分けているため、本番に近い状態で解く段階と、根拠を検討する復習段階を切り替えやすい。別冊には回答を分け詳しい解説が収められ、正答率の高い落とせない問題には印がつく。これは単に正誤を確認するための補助ではなく、復習の配分を考えるための情報でもある。難問を落とした場合は、語彙や構文、設問の条件をどこまで理解できていたかを検討する必要がある。しかし正答率が高い問題を繰り返し落とす場合は、基礎的な知識の欠落、読み違い、集中力、時間配分など、合格ラインに直結する課題を疑うべきである。印はこの優先順位を明確にする目安になる。わけは長文やリスニングの理解確認に役立つが、日本語訳を読んで分かったつもりになるだけでは不十分である。誤答の理由を自分の選んだ選択肢の根拠、本文音声中の該当箇所、正解を指示する表現という順で言語化すると次回に再現できる判断基準になる。なお、本書の解説は過去問の理解を支えるものなので、語彙量そのものや英文法の土台が不足する場合には、分野別教材を併用する必要がある。そして一次試験の演習と二次試験の面接準備を分断しない構成。英検準1級では一次試験通過後に二次試験の面接があるため、筆記対策だけを終えてから初めて面接形式を確認すると準備期間が限られる。 本書には面接問題カードが付き、各収録回の二次試験について問題カード、回答例、解説を扱う。また変更された面接形式に対応した応文社オリジナル予想問題も掲載されている。面接対策で必要なのは、回答例を流暢に暗唱することより、カードの内容を短時間で把握し、質問に対して理由や具体例を添えて応答する手順を身につけることである。過去のカードを用いれば、社会的な題材を含む準一級相当の質問の範囲、問われ方、応答と長さを具体的に確認できる。回答例は意見をどのように述べ、補足質問へどう展開するかの参照枠として使える。一次試験の読解やライティングで扱った語彙論点を面接で口頭表現へ移す練習にもなるため、学習を分断しない利点がある。音声には面接文も含まれるので、質問を目で読むだけでなく、実際に聞いてから答える練習も可能である。とはいえ、本書だけで発話量が十分になるわけではない。録音して自分の応答を確認したり、相手役を置いて模擬面接を行ったりして、時間内に話す経験を補うことが望ましい。最後に、音声アプリと自動採点を用いて採点後の分析を短縮する。本書は6回分すべてのリスニング面接音声を英語の友アプリまたはダウンロードで提供し、回答用紙は学びの友の自動採点機能に対応する CD を付属しない仕様であるため、購入前にスマートフォンや PC での利用環境を確認する必要はあるが、音声を端末に用意しておけば、机上の問題演習と移動中の聞き直しをつなげやすい。リスニングでは一度解いて採点するだけでは、聞き取れなかった原因が音の認識なのか、語彙不足なのか、設問の先読み不足なのかが曖昧になりやすい。回答後にスクリプトや解説を確認し、該当箇所を繰り返し聞くことで原因を分けて点検できる。自動採点も採点作業を省くこと自体が目的ではない。回ごとの得点や語頭を速やかに記録し、語彙、読解、リスニングなどの復習対象を決めるための入り口である。紙の問題冊子で時間を計って解くことは本番感覚の確認に向き、アプリ音声は反復学習に向く。この2つを役割分担させることで、過去問を1回解いて終える消費型の教材ではなく、弱点を記録して再挑戦する教材として運用できる。音声データの利用期間は、出版社案内では2026年2月20日から2028年2月29日までとされており、利用条件の確認も必要である。結論として、本書が特に適しているのは英検準一級の受験を予定し、現時点の到達度を実問題で測りたい学習者、または学習を進めた後に本番形式で成果を検証したい学習者である。2級から準一級へ進む人にとっては、語彙長文、自然な速度のリスニング、社会的題材を扱うライティングにおける要求水準を具体的に知る基準になる。すでに対策を始めている人には、6回分を利用して弱点の推移や時間配分を確認する総合演習として有用である。最大の差別化要因は、単なる問題回答の収録にとどまらず、2024年度リニューアル後の過去問を5回分含め、新設の要約問題と変更後の面接に対する予想問題、回答例、解説まで備える点にある。別冊回答の訳と解説、委任による優先度の目安、面接カード、アプリ音声、自動採点対応も、採点から復習までの手順を整えやすくしている。他方、語彙や英作文の技能を基礎から体系的に教える本ではない。過去問で判明した課題を単語帳や技能別教材で補い、再び本書で測定する使い方によって、実践演習の価値が最も引き出される。ご支援いただける場合は応文社、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。